月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。
7月16日金曜日、時刻は8時を回っております。月刊ゆきさだえさおの時間でございます。ゆきさだ監督、お帰りなさい。
お帰りなさい。
はい、ちょっとね、海外暮らしが長くて、
先月なんかあちこち行くぞみたいな。
いや本当に本当に、もうね、帰ってきたら浦島太郎ですね。
あら
あら、
なんかね、自民党の方がちょっと勢いついちゃったりとか、西とあんなことになっ
ちゃって、そのくらいもうニュースから遠ざかって。
そうですよね。
もうサッカーなんかとっくに熱がもう下がってもう早い早い、日本人のこの
本当ですね、ね、えらい昔の話のような。
ちょっともうついこの間まであんなにサッカー、サッカー言ってたのに、
本当に夜中に起きて見てたのに、ね、
時代は動いておりますよ、はい。もう今日は最新のゆきさだ監督情報をお届けしたいと思っておりますので、
はい、
ああ、お挨拶してませんでしたね、
はい。
月刊ゆきさだ さんをご案内の私、木部敏夫と
シーラと
ゆきさだ さんです。
この3人で今日も生放送で、はい、ライブでお届けいたします。
はい、
まずはじゃあ監督、タイトルコールからお願いします。
月刊ゆきさだ さん、用意スタート。
月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト、
生放送でお送りしております。月刊ゆきさだえさおです。皆さんからのメール、ファックス、どんどんお待ちしております。宛先はこちら。
はい、メールは監督アットマーク FM 熊本 .jp、 監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200、 096-355-5200 でお待ちしております。
お待ちしておりますはい、早速いただいております。
はい、ラジオネームふうむーんさんです。ゆきさだ監督こんちは。今月は海外に行ってたんですね。外国では言葉で苦労しませんか？英語とかペラペラなんですか？
おっと海外はどこ行ってたんですか？
ですね、ロサンゼルスから一回帰ってきて、すぐに台北、
台北
に行って、でまた帰ってきてニューヨークと。
この一月の間に？
そう。
それどれもあれですか？映画祭？
映画祭ですね、基本は。ロサンゼルスフィルムフェスティバルっていうのがロサンゼルスでやっていて、それでパレード
の
上映があって2回上映やったんですけど、それで帰ってきて、その台北、台北は映画祭の審査員、台北フィルムフェスティバルって言いますね。そこで審査員やりつつ、パレードと、女たちは2度遊ぶ。
あ、スクリーン上映になったんですね。
スクリーン上映
だった。携帯じゃないでっかいスクリーンで、はいはい、見れると。
それで戻ってきてニューヨークはジャパンカッツっていうですね、ジャパンソサエティっていう、あれがあるんですね。
日本文化をなんかね、
紹介しているニューヨークに、はいはい、ですごくもう古くからあって、非常になんか素晴らしい建物の中に映画上映できるシアターがあってです、
はいはいはい、
そこでもう二十何本の映画を、日本のここ1年の作品とここ10年の作品のベスト 何本かっていうやつで、そこでセカチューも選ばれていて、セカチュー氏に愛叫ぶと、だから今回新作でパレード、で上映して、でいろいろこう観客と質疑応答したりとか、まあそれで行ってたわけですよね。
なんかね、まあ同じアメリカといってもロサンゼルスとニューヨークじゃ全然感じも違うだろう。
そうそうそうそう。
台北は審査員だった。なんか結構ものすごい忙しかったんですね、
う
ん。
だからちょうど映画を撮ってない時期でしょ。で今準備してるんですけど、ずっとシナリオを作ったりしてるんですけど、まあそういう時しかこういうね、いろんな世界中の反応って聞けないもんだし、でまあ。ずっとね、毛嫌ってたわけじゃないんだけど、アメリカで自分の映画が上映されるイメージがずっと湧かなかったんですね。やっぱアメリカってどっちかというとやっぱりハリウッドがあってのアメリカじゃないですか。やっぱり非常にこう噛み砕かれた
エンターテインメント
の映画っていうものをやっぱり支持する、で何つってもニューヨークは昔はウッディアレンの街だけど、今やセックス・アンド・シティの街なわけだから。
なるほどね、分かりやすいですね、
向こうに行ってて向こうの人と話してもセックス・アンド・シティ、ここはセックス・アンド・シティのどうのこうの、ここはセックス・アンド・シティでって、もうとにかくセックス・アンド・シティをとりあえずみんな言うわけでしょ。で僕セックス・アンド・シティ一回も見たことないみたいなね
ピンとこないぞ、
ピンとこないし、だからそういうところにまさかパレードみたいな、ちょっとこうね、インにこうこもった ね、ちょっとこうちょっと不可思議なものを見せてどんな表なんだろうとか、あともしくはね、あの世界の中心で愛を叫ぶなんてね、ちょっと気恥ずかしいぐらいの青春映画みたいなラブストーリーが逆になんかこう逆に笑われちゃうんじゃないかと。でね、そのニューヨークに行った時に面白い話があって、もうビビらせるわけ僕を。でね、海猿がね、海猿邸があるじゃないですか。海猿がクライマックスのシーンですごく日本では涙をそそったような、涙をこう誘うようなシーンだったわけね。それは伊藤英明さんがこう好きな恋人に何か電話をするらしいんですよ。もう窮地に陥ってる、もうクライマックスで、なのに携帯を取り出して電話した瞬間にみんな大爆笑だったらしいです。ニューヨーク中が、ニューヨーク中っていうかその劇場が、
劇場中が、
それを見た日本人の観客は感動してて、もう涙が出そうだったのにみんなが笑い出すから、そんなこと言われたらちょっと待てよと、世界の中心で会う酒もどっかそういうシーンがあるんじゃないかっていう怖さがあるわけで、要するにそれってほらやっぱりちょっと映画だからやっぱ好きな相手に今俺は命を懸けてやるぞってことを伝えたいから、だけどその時に携帯電話を出した瞬間に笑ったらしいんですよ。だから要するにそれは文化の違いというか流れの違いですよね。でも確かに言われてみれば、まあなってひねくれたやつはいるじゃないですか。ひねくれた映画ファンとかもちょっとこうエンターテインメントの映画で気持ちを誘うシーンでね、なんかそこで携帯出さないでしょ、その前に助けに行きなさいよ早くって言っちゃったりする。
なんかアメリカのコントのなんかシーンでそういうのがありそうですね。
そうだから、
そういう違いもあるの
かもですね。それをそういう風に見ちゃうんですね、だから気持ちを置いといて、だから客観的なんでしょうね。だから僕らはやっぱり感情移入するわけじゃん、同じ日本人としてね。で感情移入するようにエンターテインメント作品で作られてんだけど、感情移入させようとしたことがアメリカ人にとってみると日本人のやってることは客観的なんですよ、どう考えても外側から見てるわけ。でこれは世界中心はちょっとやべえぞとひょっとしたらどっかあるんじゃないかってちょっと怖かったんですよね。で結果は泣いてました
。やっぱ世界共通なんですね、
この肌の色関係なく、もうユダヤ人も黒人も白人もみんな泣いてました。ドイツ人も本当になんかね、いろんな国籍の人がいっぱいいるじゃないですか、ニューヨークって。だなんかね、そういう意味ではなんか映画ってちゃんと伝わるんだなと。これで世界の中心で愛を叫ぶは、あの確かにここで笑うのっていうところはあるんですよ、あのパレードの方は もっとありますね。ここで笑うんだ、こんな笑うんだっていうか、そういう意味では楽しく見れるんですよ観客として。あの繋いでくれるから笑い笑ってとか、もちろん前半はとにかく笑うんです、でもちろんそういう作られてるからだけど、後半のクライマックスでもある何人かは笑っちゃったりするんですよ。で空気を読める人間は笑わない、もっと深く読めるか読めないかの差ですよね。そういう意味では複雑ではあるんですよね、海外で自分たちが作った映画を見せるってことはね。はっきりしてます ね。
そのニューヨークっていうのは映画上映する以外にそのなんかこうプライベート的な楽しいひとときとかなかったんですか？
いや、ありましたよ。初めてやっぱりニューヨークですからね、ブロードウェイってところに。
ニューヨークは ね、まあ、私もあの個人的にも私も2年ほど住んでましたんで、ニューヨーク
は、ね、ニューヨーカー、ニューヨーカーですね。
ブロードウェイはすごいですよ。
いや、ブロードウェイって、こんなブロードウェイっていっぱいあるんだと。長い
劇場がですね、
劇場が、でもとにかくそのブロードウェイのチケットセンター、あそこの何でしたっけ、タイムズスクエアの真ん中にあるんですね、
チケットっていうの
がね、当日の券が買えるんですよ、
安く買えるんですよ。
そう、
当日売れ残ってる席とかもう半額ぐらいで買えちゃ
ったり、で長く列を作るんです、で意外と穴場の席が前の方の席の端っことかだったら、しかも半額で見れますからね。それで買って、でもどれがいいかなと思って日本で下調べして、あの僕のパルコの劇場でいつもプロデューサーやってくるプロデューサーにね、何がいいだろうって聞いたら、まあ湯沢さん言葉が堪能ね、全部聞いてて私たちにも分からないけど全部分かるわけじゃないから、まあパフォーマンスをの洗礼を浴びてきた方がいいんじゃないですかと。やっぱりブロードウェイの素晴らしいパフォーマンスっていう意味では グリーンデーの曲をね元にしてるアメリカンイデオっていうですね、うん、アルバムがあるんですけど、それを元に作られた青春ストーリーが、
うん、ミュージカル化されてるんですね。
されてるんです。でもちろんトニー賞のね常連の演出家がやったりとかしていて、まあだからそういうのってよくあるじゃないですか、トニーとか、
はい、
あのあたりの要するにこうな曲ある、なんかある曲があって、 それを元にこう作られていくっていう、
だからアルバムなんかもありましたしね、最近はあのアバの曲を、
ね、あ、そうですね、うん、まさにそれのパターンですけど、うん、いやーちょっとねレベルが高い、
ほー、
うん、ちょっと面白かったですね。で僕に英語がそんな堪能じゃない僕でもストーリーも全部わかる、
うーん、
ナレーション劇だし、ナレーションというか自分の独白があって、うん、そのパフォーマンスで歌の間パフォーマンスで、
曲はグリーンデーの、
グリーンデーの曲です、全部
がこう、うん、ドラマの中に組み込まれる、
組み込まれていく。でグリーンデーの多分メンバーというかボーカルの、あのメンバーが、うん、あのストーリーにも参加して一緒に演出家と一緒に作って
る。あ、なるほど。
いやなかなかね面白かったですよ。
これ日本には来ないんですかね。
ねえ。
なんか日本なんかどっかが買ったっていう。ってことは日本人が
そのままじゃないんだ。
グリーンデーの歌をどう歌うんだみたいな。
日本人キャストで。
だから
日本語で歌うのかな。グリーンデーの曲を。
俺たちゃーみたいな感じになるのかな。
まあ田舎者がね出てきて要するに都会に出て。都会に憧れてる連中が自分たち夢とか希望とか追っかけてたんだけど、うん、世の中そんなうまくいくわけもなく、一、うん、人は妊娠させちゃって、一人はもうドラッグにはまり、一人は、戦争に取られて、
まさかもう現代な話ですね。
現代のアメリカです。で片足なくしてしまったりとか、子供と離れ離れ、要するにもう自分の夢じゃない人生を嫌になった夫婦は別れて、で自分はドラッグ漬けになって、だけどそっから立ち上もう一度戻ってくるまでの話ですね。でみんなが再会して、まあみんな丸く収まるんですけど、そこがちょっとアメリカだなと思ったけど、まあトレインスポッティングとかもねそういうあの映画がありましたけど、イギリスだとちょっとやっぱ暗いじゃないですか、残酷だし、でもそれが意外とこうもうちょっとなんかこう明るく描かれてますね、強く描かれてるというか。でもねパフォーマンスは素晴らしいんですよ。セットも素晴らしいし面白かった。
アメリカンイディオット、もう時代はやっぱそういうロックがね、
あ
ミュージカルになったりとかする時代になってきたんですな、
そうそうそうそう。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、
なんか盛り上がりそうな感じです
ね。頭振りますね。
でしょ、なんかちょっとアメリカかぶれしそうな
しそうな
感じが
しますね。
なんかそういうこうねミュージカルとかそういうステージ以外でなんか楽しいこととかはなかったんですか。は
い、いやあのね僕ニューヨークって、うん、なんだろうすごくやっぱ遠い街のイメージがあったんですよね、うん、で僕高校生ぐらいの時かな、例えば佐野元春がニューヨーク行って
「
トゥナイト」歌っちゃったりとかして、
はいはい
はい、なんかこうニューヨークで作ったアルバムですみたいなと、はいはい、なんか変わっちゃったりするじゃないですか、はいはい、でやっぱりそれとか尾崎豊がね失意の底でニューヨークでちょっとドラッグまみれの。なんかこの街でみたいな、うん、ちょっと吹きすさぶ街の地下鉄の音がどうのこうのみたいなこと言われちゃうとちょっとすさんだ感じとか、あニューヨークって寒くて冬は寒いんでしょ、もちろん、ね、スケートリンクが街にできちゃうようなぐらい寒いわけだから、はいはい、ただやっぱり僕初めてですけど異国でね日本以外の国でここは住めるなと初めて思いましたね。要するにね英語必要ないんですよあんまり。
あそうですか。
はっきり言って
本当、う
ん、あのねいや多少の英語でいいってことです、うん、生活できるもんだなと。
へ大丈夫です、
うん、
あの英語喋れない人たくさん住んでますから。
喋れない人、
はい、たくさん住んでるんですよ、はい、
あそうなんですか。
で僕一番面白かったのはね地下鉄に乗ったんですよ、
はいはい、
こう乗るじゃないですか、うん、地下鉄乗ってると不安なのね、これどこ行くんだろうって、はいはい、確かに俺貿易センタービル、ワールドトレーディングセンター行きたかったわけ。
ああ、グランドゼロのとこ、
グランドゼロのとこ行こうと思って、うんうん、それは見とこうと思って、うん、自分の目で、うん、まあもともと立ってたところを知らない僕が、うん、行ってもどういう意味があるか分かんないけど行ってみようと思ってたんです、うん、したら乗ってこの電車でいいはずなのに表示にはラストストップって書いてあったの、
うんうん、
ラストストップって書いてあるからここがラストストップなのか、うん、でも行き先がラストストップって書いてあるわけ、うん、ラストストップって書くかと、うん、終点ってことかなと思ったわけ、うんうん、でみんな乗ってたわけですよ、うん、で止まるんですね、 であと2つ駅があるはずなのに次の駅で止まったんですよ、うん、で僕らよく分かってないわけ、うん、でみんな座ってるんですよ止まってるしばらく、うん、で誰も降りようとしない、うん、で途中で掃除の親父がやってきてラストアップラストアップだとかって言ってるわけしたらえここなのここで降りるのってここにいた15人ぐらいの中に何人かさって降りた人がいるの、うん、その人は多分ニューヨーカーでしょ、うん、残りの人たちがみんな右往左往してるんですよここ本当にそうなのかなみたいな
そのくらい分かんない人
みんな分かんなかった
それぐらいみんな分かんねえんだみたいな、うん、俺に聞いてきちゃったりとかしてお前俺に聞いてくんないよみたいな俺知らねえよって知らないっつって日本語で言ったけどお前知らないのかみたいなでみんなであっちかなあっちだよなみたいな感じで
一
体感になっちゃってあここかみたいななんだ言ってくれよみたいなとかあっていやまあ不審やっぱ親切日本は親切な街なんですよねもうマクドナルド行っても不愛想なお姉ちゃんが、うん、黒人のお姉ちゃんが、うん、何すんのみたいな全然態度が違う
そうだからなんかこう違うんですよねファーストフードはもう別にそういうサービスをニコニコスマイルゼロ円みたいなものを求めるところじゃないっていうのがアメリカなんか、
う
ん、
そう
逆に商品は私はいいでしょって
そう
もうでコーラを頼んだんですよ、ダイエットにすんのノーマルにすんのどっちみたいな感じだったからダイエットしか分からなかったんで僕ダイエットって質問を言ってしまいまあダイエットちょうど良かったんですけど、うん、で出してくれたんだけど何人か待ってるんですよ、うん、で出すでしょポンってお姉ちゃん、誰のって言わないんですよ、うん、ポンって出すでしょ、
あ
3人ぐらいで顔を見合わせてこれ俺のかなお前のかなどうなのでいいよお前でいいよみたいな
譲り合っちゃったりなんか
そうそうそう、もう
楽しいですね
楽しいっていうかみんななんか仲間になれそうな
本当ですね
フランクな街ですよ
そうそうそうそう
そういう意味では
だからそういう意味では、うん、だからニューヨークって僕は想像と違ってね、うん、でだからなんか向こうにもやっぱり日本人もたくさんいて日本ロサンゼルス行った時はなんかどっかでロサンゼルスの人たちって戦ってるっていうかお互いがお互いプライドがあって、うん、俺たちはなぜここに根を生やしてんのかってことを語る人が多いんですよ、ニューヨークはねそういうこと言わないですみんなみんながね平気で日本人が集まっちゃったりして鉄なんかこいつが困ってる時助けてやったんだよそうなんですよみたいなで今度お前ってこいつにでもなんか人集めてもらったんだよみたいななんかねみんながねあんまりそういう蹴落とそうとかしてないっていう日本人同士がねだからそれもちょっと感じたしでもそれこに全然異国の人が入ってくるんですよ平気でででもそれが成り立ってる、それで言葉としての英語で成り立ってるっていう印象があってでもここにいたら言われましたけど育田さん住めばいいじゃないですかと多分誰かがみんな助けてくれますよ育田さんのことってだったら住めるじゃないですかってで言葉とかあのよくねロサンゼルスだとよく聞いた言葉向こうの日本人に聞いたこと僕は日本人とは一緒に行動しないんですなぜなら言葉を覚えないからっていうことを言われてあそうなんだやっぱそういうもんだよなって思ったのそうよく言うよく言うよね、うん、日本人同士で日本語しか喋れないよねニューヨークえ日本語いいじゃんいろいろいますよ日本人さん日本語喋れるやつそれでしかもアメリカ人でも日本語喋れるやつが寄ってきたりするんですよ あれこれ随分違うなと、うん、これぐらい違うんですよ、うん、東と西じゃ
そうですね、
まあ、ニューヨークは特殊なのかも、うん、
また別の国みたいなもんですからねニューヨークは、うん、
でそれであの僕のね熊本のそのオープニングパーティーあの僕 の, ベスあの実家のねオープニングパーティー、
はいはい、
アトリエのね、はいはい、やった時に来ていただいてた、はい、その熊本にあのシャワー通りで、うん、あのネイルアートね、ネイル
爪の
ね、はい、こうサロンネイルサロンをやってらっしゃる、はい、あのアレーズっていうお店があって、はい、そこの加納さんっていうね、はい、店長さんっていうか、はい、あのオーナーの方が来ていただいたりしたんですね、はい、でその妹さんとかも来てた、はい、パーティーにいらしてたらしいんですけど、はい、なんかニューヨークにね新しいサロンを持ってらっしゃるんですよ。
熊本の店がニューヨークに支店を出した
進出してる、ね、
へ
え。でね、それはもう随分前みたいですけど、さくらって名前で、まあ日本らしいひらがなさくらっていう、その名前でね。ついてその話をでもちょっとさくらの人に連絡取れないかなって言ったら、うん、そのジャパンソサエティのスタッフとか。アメリカ人も含めてですよ、うん、みんな桜を知っていて、
あ向こうでは有名なんです、
有名だったんですよ、これ私のこれも通訳さんがね、私のこれも桜でやってもらったんですよみたいな、
へ
えそんな有名なのって言ったら、いやもうネイルアートをやるっていう発想が、 ニューヨークにあんまないらしいです、一般の人たちにね。あってもそういうふうにやってもらうっていう感覚があんまりないっていうふうな感覚をみんな言うんですよ。でそこはそこは丁寧でビヨンセも行ってんのよみたいな。
ニューヨーク、
ほんまかいなと。
熊本から行った店にビヨンセが
本当
でね、
すご
いでしょ、うん、ほらこれ距離があるとすごいというでしょ、僕行ってきたんで、うん、でお店いい感じなんですよ、はいはい、ダウンタウンにあってね、はいはい、のちょっと端っこのあってちょっといいところにあって、うん、してご挨拶しにね、行って、うん、で来てくれましたよねって今度逆に僕がちょっと行ってみたら、うんうん、そう熊本県人会がニューヨークにもあるらしく、
そうなんだ、
すごい、田中さんっていうね、田中真紀さんっていうちょっと熊本でもこう幅を利かせてた女性がですね、いましてですね、面白い人が、でその人も来ていただいたりとかしてみんなでご飯食べたりしたんですね。なんかね、でもだってでビヨンセとか本当に来てるんですかって言ったら、前はあのお店に来てたんだけど、さすがにお店にずっと来てもらうのもみたいな話になって、あ今あの出張で自宅に行ってる、
ビヨンセの
家に。
そうですよね、
それすごくない？
すごいですね
って思うじゃないですか、うん、で日本人のやっぱりスタッフの方がやっぱりだいぶ成長、もう半々ぐらいの技術者はね、いろんな中国の方とか、いろんな方いらっしゃるみたいですけど、やっぱなんかこう向こうに住んでる僕の知り合いもなるべく日本の技術者にやってもらいたいなみたいな、ってことはやっぱりその日本で例えば熊本のアレーズってお店で培った技術がアメリカでちゃんとこう、でしかもなんだろう、なんだ、私たちがパイオニアですみたいな先駆者ですっていうよりは、町にちゃんと根を生やして、こうちゃんとこうそこに需要のある人たちに、ニューヨーカーの女性たちにこう提供している技術が、そうするとやっぱ口コミっていうやつですよね、広がっていくわけですよね。で最初のうちはやっぱり大変で、もうビラ配りをやったりとかいっぱいしてたらしいんですよね。でもともとダウンタウンじゃなくてもっとアップタウンのもうちょっと端っこの方になんかあったらしくて、ちょっと便が不便なところにあったんだけど、2店舗目がダウンタウンできて、でそういうふうに頑張ってる熊本の熊本人もいるという。
すごいですね、
すごいですね、
世界レベルになってるってことですね。
いや世界レベルですよ。でそういう意味ではニューヨークでもね、世界レベルなんだけど、やっぱニューヨークで成功させるって僕とんでもないことなんだろうなと思ったけど、なんかわかるんですよ、あここにちゃんとあのここを目指してやってるって感じが。だから同じですよ、だからニューヨークはそのぐらい可能性がありますよね。もう撮影しようと思いましたもん、まあ、この街で撮影しようなんて普通思わないんですよ、だって韓国でやって大変だったわけですから
海外
で
ね、
海外で、でもねニューヨークはやれるって気がちょっとするわけ。あんまりもぼみに言わないけど、日本人にたくさんやっぱりさっき言ったみたいに協力しますよそれだったらって、確かに山本雅史監督が数年前にね、あのリムジンドライブって映画でニューヨークで撮影してるんですよ、単独で、だけどね撮れてますよちゃんと山本さんの世界がね。でそう思った時大したもんだなと思ったけど、ニューヨーク面白えぞって、楽だぜってむしろって言ったんですよ、低予算でやってもねみんなやる気あるしみたいな、こうそう聞いた時になるほどなと思ったんですよね。
すごい肌で感じてこられたんですね。
単になんか海外に遊びに行ってるわけじゃない
ですよね。
もう一本ちょっと台本ができちゃいましたから。
おっと、
あら、まあ、
また新しい、
ちゃんと身になって、
いやいや本当に本当に一本もうザクッと考えたものを向こうの、ね、映画祭のディレクターはあのフランス、フランス人なんですけど、あの韓国系のフランス人なんですけど、話したらめちゃめちゃ面白いって言ってましたからね。それニューヨークぴったりだとか言って、
また新たななんか、それ展開が、
ちょっとやってみようかなと、シナリオにしてみようと思いますね。
まあそういうふうに海外に単に遊びに行ってるわけではないっていうのが、
そうです、
はい、言葉は通じなくても、はい、いろんなものが得られるっていうのが、
そうそうそう、
まあね、
それはいいですよ。ニューヨークぜひ行ったことがない人は、
はい、
うん、マンハッタン、マンハッタンの中は大丈夫です。マンハッタンがちょっと外れるといろいろ、あのいろいろね、あの居住区とかいろいろあって、ちょっともっと複雑なとこもある、事情もあるんだろうけど、マンハッタンの中は本当に住みやすいと思いますね、分かりやすい、
まあ、歩いてあちこち行けますから、まあ後で教えます。
いやだ、もう聞かない、やだ、はい、
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督@fm 熊本.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001、 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊雪貞さおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。